ハレルヤ、主を讃えます。アメン。前回は、イザヤ書の6章からメッセージをしたことを覚えておっていただけれると思います。少しくそれとのつながりを持ちながら、今日はこの使徒行伝の1章から5章までの間を通して、一致の力という題でお話をしたいと思いますが、使徒行伝ではこの心を一つにしてとかですね、一つになってという表現がですね、特徴的に多いんですね。はい、どうぞ出してください。はい、ですね、この言葉が一つになってとか心を一つにして、特徴的なんですね。この表現として多いことを皆さんもお気づきになると思いますが、初代教会がですね、あの激しい迫害下にありながら、もう目覚ましい働き進展をしたのは、あのローマ迫害の一番率先して進めてきた、そのローマ帝国すらもひっくり返してキリスト教国にしてしまうほどの目覚ましい勢いで、目覚ましい進展があった。その秘密の一つはですね、この一致ということにあるということは明らかだと思います。一致ということですね。ではそれはどういう一致であったかを今日は見たいと思います。皆さんと一緒に。まず第一はですね、心の一致であったということが言えると思います。一章の14節は、言いますかね、心を合わせということですね。みんな心を合わせ祈りに専念していたと、ここですね。みんな心を合わせですね、祈りに専念していた。心を合わせてですね、心を合わせて祈りに専念していたんですね。ただ単に言葉を合わせたんじゃない、声を合わせたんじゃない、心を合わせて祈りに専念していたんですね。まあこのことはあのマルコの9章の33節の方でも、見ることができますが、それまではね、弟子たちはですね、そのいわゆる十字架、そしてペンテコステまではですね、弟子たちは夜と触ると誰が一番偉いのかと言って自己主張をし合い、別れ争い合っていたんですね。その様は皆さんも幾度か聖書の中で見たと思います。エス様もそれを幾度か嘆いておられたわけで、これを見てみましょう。一緒に読んでみましょうか。カペナウムに着いたイエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。弟子たちがケンケンガクガクとね、論じ合ってるんですね。で、まあ大御所教会はそういうことはないと思うけど、大御所教会はしかし私が質問する時にはあんまり答えないんだけどね、自分たちの話にわーって結構喋るんですよね。すごいもんだなと思いますが、まあ、弟子たちもですね、ちょっとその辺は似たところがあったのか、その誰が一番偉いのかと、ここですね、彼は黙っていたと、論じ合っていた。ちょっとまずいなと思ったんでしょうね。そしたら道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。さっき言った通りですね、誰が一番偉いのかって集まってくると、みんな自己主張し合ってですね、別れ争っていたわけであります。でイエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた、注意されたんですね。誰でも人の先に一番に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。 やっぱりね、みんな一番になりたいんだなと思いましたね。この間ね、大谷、なんちゃうの、翔平、大谷翔平でいいという人が今度メジャーに移転することに、まあ、なりましたね。で、彼が抱負を語っていた中にちらっと聞いたのは、私はやっぱり一番になりたいと、みんなからあの人は一番だと、下手したら野球の神様、ベーブ・ルースが野球の神様と言われてそうですね。で、ベーブ・ルースはあの打つ方とピッチャーと両方やったそうですね。めったにいない。で、大谷翔平が打つ方とバッター、ピッチャーと両方やるもんですから、あの日本からベーブ・ルースがやってくるという見出しで、あのアメリカでは宣伝されているそうで、そういう意味において野球の神様みたいな一番だと言われるものになりたいと彼はこう言ってましたね。若干24歳ぐらいかな、うん、やっぱり一番になりたいんだなと思いましたね。みんなそうなんだなと思いました、うん、で、まあ彼が言っている意味がそんなに悪いとは思わないけれどもですね、しかしその思いが傲慢に連なる、つながっていく恐れもあります。もちろんそれが目標となり精進し、ね、発展していくことにもなるから良い面もあるとは思いますが、しかしそのやっぱりその人と比較してね、自分が一番になりたいという思いは、これは禁断のこの実を取って食べて以来ね、神と同じようになるというそこから来ているなと思いますね。みんな一番になりたいんですね。でもナンバーワンじゃなくて今はオンリーワンだというような歌が 歌われているそうですね。まあそのようにしてこう是正されつつあるけれども、でも一番というのはみんなのこの中にあるんですね、はい、それに対してイエス様が、誰でも人の先一番になりたいと思うならば、みんなの心外となる一番後ろになって、そしてみんなに使えるものとなりなさい。ここに一番になっちゃうと、どうしても使えるものじゃなくて使えさせるものになっちゃうんですね。でもイエス様のリーダーシップはこの使えるリーダーシップだったんですね。サーバントリーダーシップですね。しもべとして使えるリーダーシップだったんですね。イエス様こそ最高の一番のお方であった、宇宙で最高に一番のお方であったにもかかわらず、最低のところまでへり下ってくださって、十字架にまでかかって住む人の代表とせられ、そして私たちに仕えてくださった、そしてそのゆえに本当の一番になって天に上げられたわけですね。さあ、ここら辺を私たちはよく知って、私たちも本当に人に仕えていくときにはですね、リーダーになりたいと思うならば、本当に一番後ろになって人に仕えていく、この心をクリスチャンである以上は持っていきたいですね。アーメン。みんな持っておられますか？もう持っておられないと嘘ですよ。もうそれ世の人と同じになっちゃいますね。本当に人に仕えていくものになっていきましょう。アーメン。吉川君もね、こうしてよう講師しとってくださるけども、あんまり偉そうっていないよね。俺はこんだけやってるんだぞって言わないで、本当に使いとってくださるのがよく感じますよね。さすがだなと思いますね、はい。さあ、ここですね。そういう弟子たちだったんですよ。みんな自分が一番だと言って自己主張し合い、別れ争っていたものでありますが、その彼らがなぜね、さっき出たように心を合わせて祈りに専念することができるようになったんでしょうか。心を合わせて祈りに専念した、大変な変革ですね。心を合わせるというのは余計なことじゃないですよね。お互いに自分が偉いんだと自己主張し合っているとね、心を合わせるということは意外に難しいものです。本当に難しいものです。皆さん、これから教会のこともよく考えてみてください。本当にこれは至難の技なんですよ。でもこれを弟子たちがやったんです。できたんですね。心を合わせる、 なぜできたと思いますか。なぜ心を合わせ祈りに専念できていたんでしょうか。それは何だと思いますか。皆さんもうレジュメ見ればちょっと分かっちゃうんだけども、だから私昔のレジュメはね、この穴ぼこにしといたんですよ。穴開きにしといたんですよ。それ見ちゃわないようにですね、はい、なぜならば彼らはそのペンテコステの前のあの10日間の祈りの時がありましたよね。10日間の祈りの中で、あれはよく聖別会だったと言われるけども、あそこで十字架を思い返しながら、もうまざまざとイエス様の十字架を、ね、目の当たりに見ている弟子たちですから、もう本当にそこで祈る時に、さこの間も話したんですけども、聖霊が働いてですね、その十字架を通していかに自分がの、はい、もう一つまでペントクステの前の祈りとして十字架によってですね、十字架を見上げて栄光の王が十字架につけられているその姿を見てですね、しかもその十字架の苦難のしもべが栄光の主であったということも復活を通してもう弟子たちは分かっているわけですから、そこに、ね、あの前回のメッセージにつながるわけです。私のあのイザヤの6章のですね、あのイザヤが確かに聖霊潔白な預言者であったかもしれないけれども、栄光の死を見た時に彼は自分がなんと汚れたものであるかということが分かったんですね。なんと自分がこの高ぶっていたものか、神様の栄光の前に自分が何度高ぶっていただろうか、なんと本当にその栄光の主の前から見るならば醜いものであっただろうかというようなことが霊の目で見た時に見えてくるわけですね。全てにおいて罪、その罪深さが分かってきてですよね、それを悟らされて、そしてあのイザヤですも、私はもうダメだ、もう私は滅びますというところまで砕かれたんですね。皆さん前回申し上げましたね、この砕かれるということがものすごく大事なことなんですよ。砕かれると、なぜならば本当に禁断の好み以来ですね、神と同じになっている自我があるからです。みんな自分中心の、神のような自分中心な自我があるから、それが一番の罪なんです。それが原罪なんです。それが神様に逆らう肉なんです。人とも争っていく肉なんです。そのためにイエス様は十字架にかかったんです。この間も申し上げたように万引きやら、キセルやら、そんな罪のために、それも罪だけれども、その罪のためにイエス様は十字架にかかっただけじゃない、もっと根本的な私たちの、あのポールが叫んだ、ああこの悩める人なのかな、私のこの死の体から私を救うものは一体誰ですか、私は欲するところの善をしようとしてもできない、欲しないところの悪をやってしまう、この災いなる、この悩めるこの死の体、もう死に行くものでしかないこの現在の古き人、肉をポールは叫んだ。しかしイエス様が感謝すべきかな、イエス様がそこから救ってくださったと言ったんですね。はい、そこで砕かれるわけですよ。この根本的に砕かれるということがないと、人間はやっぱりその現在の結果自我が強くなって、自分が神様のように中心になっていくから、周りにもいろいろ迷惑をかけていくし、神様にも本当の意味でへりくだって信じていくことができなくなるんですね。まあ、そこがですね、10日間の祈りの中でですね、十字架を見させられながらですね、お互いに悔やみあったんでしょうね。僕はお前に対して本当に傲慢だった、ペテロはね、ヨハネに対してね、僕はお前がイエス様に可愛がられてるのを見てね、少し妬んでた、ね、妬みがあった、許してください、私は傲慢でしたと言って言ったでしょうね。ヨハネはヨハネでまた、いやそんなことはありません、私の方が先輩のねペトロさんを崇めないで悪かったですと言ってね、悔やみ合う、もうみんなで砕かれ合ってへりくだり合っていったわけですね、うん、神の喜びたもん備え物は砕けたる悔し魂なりということを前回も私に語らせていただきました。神様が一番喜ばれる備え物は砕けた悔し魂なんです。何か我々のそういう良い技というよりはですね、砕けた悔し魂の方を神様は喜ばれるんです。アメン。だ 神様方が本当に砕けて悔いていくことができるならば、それは本当に神様は喜ばれることであるし、あなたも幸いになっていくことができるんですね。そしてそうすると人々と心を合わせることができるようになってくるんですね。教会の出発点はペンテコステからだとよく言われます。それは分かりますね。ちょっと歴史的に聖書を見れば分かりますね。教会というものの出発点はペンテコステからですよ。もちろん十二弟子からだという説もないわけではないけれども、やっぱり聖書学者たちもやっぱり結論的にはやっぱりペンテコステから教会は始まったと言ってますね。さあと同じように私たちの教会の信仰もですね、ここから始まりたいですよね。ですから厳島教会の信仰の始まりもこの砕かれた、ね、本当に悔い崩れた、ね、本当にもう自分が無になった、 そしてイエス様の十字架だけをあがめている、イエス様の十字架以外には何にも誇るものがないと言っている、そういう魂のところから始まりたいんですね。そうしたらばみんな心を合わせることができます。皆さん考えてみてください。心を合わせるって本当に良いなことじゃないです。みんな違うからね、性格も、ね、経験も、通ってきた道筋もみんな違いますから、生い立ちも違いますからね、なかなかね心を合わせるって難しいですよ。そうじゃありません。現実よく見てみてください。しかしね、この弟子たちがそれができるようになったように、私たちもこの十字架を通してですね、自分の醜さとか高ぶり罪深さをイザヤのように砕かれて悔い崩れて悔い改めていける魂、つまり自分がゼロになる、自分が無になるものになって、イエス様が全てになる、そういう魂になると誰と合わせていけるようになるんです。自分がゼロにならないとね、人と合わせるということは難しいですよ。何かあるとね、何かある自分でうさんくさい、こいつはなんだかってうさんくさいとこあるなとか、こうだなとかなんか思っちゃいますよね、でもそういうものがあったとしても、自分がゼロになって無になっていると、その人と心を合わせていこうという無条件の愛というものが出てくるんです。無条件の愛というのがすごく大事ですね。前から言いますけれども、神様は無条件の愛で十字架で愛されたんですね。放蕩息子が遠くから近づいてくるのを見た時に、お父様がバーッと走り寄ってね、ガバーッと抱いてね、口づけした。もうおばお力しい、ね、もう匂いをもう汗やら赤で匂いプンプンとしているね、そういう服装の息子をですね、学歴も持ってきてるわけじゃない、財を積んできたわけでもない、名誉を持ってきたわけでもない、何にもない条件、愛される条件何もない、その放蕩息子をお父様はガラッと抱いて口づけまでした。それは条件何もない、無条件です。ただ存在そのものを愛したんです。存在そのものを愛した、その人自身を愛したんです。何か良いところがあるから愛するんじゃないんです。良い条件があるから愛するんじゃないんです。その人の内側をそのまんま愛したんです。それが無条件の愛です。あの放蕩息子のお父様に姿によくそれが表されていますね。私たちはそれを、私は若い、割と若くしてそれを学んでよかったなと思います。その無条件の愛を学んだから、どんな人が来てもそのまんまその人と心を合わせて無条件の愛でその人の話を聞き、その人を愛することができるようになりました。これがなかったら牧師やっちゃおれないです。いろんな人が来ますから。で、問題があってもその無条件の愛で愛していくんです。それが見えても無条件の愛で愛していくんです。イエス様はペ あのユダの裏切りも見えてたけれども愛してますね、最後まで愛してますね。ペテロが三度否むこともちゃんと分かってたけれどもどこまでも愛してましたね。あれ無条件の愛です。その存在そのものを愛してるんです。その人自身を愛してるんです。ここが大事です。これを逃げれたらば人間は幸せになれると思います、ね。はい、教会もそこから出発したいですね。教会もそこからです。から出発しなきゃなりませんね、はい。ここで心を合わせられるものになれるぞ、はい、教会で皆さんが。しかしもうお分かりかと思いますけれども、これは決して機械的な確率的なあるいは物理的な一致ではなくて、ここに書いてあるようにね、ではないということですね。確実的な、はい、この命令からこう従いなさい、ああしなさい、カルトみたいにね、こうやっていくことじゃないんですね。そういうやっている教会もある、まあ、ちょっと問題なんだけども、あることはあるんです。そして一見一致があるように見えるけれども、本当の一致じゃない。心を合わせている一致じゃない。機械的な一致なんです。カルトです。そういう教会にはなりたくないですね。言うならば、コーラスで言うならば、聖唱ではなくて合唱です、ね。これ聖唱だよね。一つの音程で一緒に歌うわけですね。それは聖唱です、ね。それも一致しているように見えるけれども、その一致じゃないということです。むしろ合唱だということですね。合唱というのは四部合唱とか、まあ、三部合唱、二部合唱いろいろある、まあ、四部合唱一番よく分かりやすい、ね。音程が違うんだよ。音程が違いながら、しかも音色も違うね。その人の声の色って違うじゃないですか、みんな、ね。私の声の音色というものはやっぱり違うでしょ、他の人と。皆さんも違うよね。聞いただけで分かるよね。あ、この人はこの人の声だってね。そのようにみんな音色はあるわけですね。そういう音色も違い、音程も違うのに、それが一つにハモるんですね。私は、ICU のグリクラブにちょっと入っていて、頑張ったことがあるんで、その経験があるんですが、あれ、なかなか優秀なグリクラブでした。そこではね、やっぱり、その合唱するときにはね、相手の声を聞きながらそれに合わせるようにハモっていくんです。あるいは周りの人たちの声をこうよく聞きながらそれに自ら合わせるようにハモる一致なんですね。いわゆるハーモニーの一致なんです。ハーモニーの一致です。ハモる一致っていいもんですよ。不思議なもんですね。ですから私もなんかジャンジャンジャンジャンやる若者たち歌う歌やなんかよりもですね、合唱とかね、四部合唱とかああいうの好きですよね、うん。だから美津子さんのお兄さんたちがやってるサーモン、あれはまさにそうですよね。ハモってますね、4人でね、うん。ああいうの聞く方が好きですね、読書を聞くよりも。なんてね、あんまり好きじゃないハモってるのが何とも言えない、絵も言われぬ良いものを感じますね。ハモるということ、いいことですよ。それがハーモニーですね。要するに調和ですよね。どうぞ私たちの教会もですね、そういう心を合わせた一致をしたいものですね。 私が一番最初に洗礼を受けたのは神戸の一の谷、あれ須磨 の, 教会でありました。そこは最初はですね12名でしたね。私が入って12名宣教師の下で導かれたところでした。その12名がね、まあ救われたばっかでもあったかもしれないけど、何とも言えない、まさに絵も言われぬ一致があったんですね。もう年代も違うし、もう職業も違うしね、うん、もう偉い銀行マンもいたり、なんかみんな違うんですよ。それでいながらね、何とも言えない絵も言われぬ調和がありました。ハーモニーがありました。そこに喜びがありました。遊びでもう集まるのが楽しくて仕方がない、ね、本当に何とも言えない、もう場所もみんな違うんだけども、みんな12名が集まってね、こういつもこう、まあ、一週の間に祈祷会やら聖書研究会何やらでね、こう集まっていくのが何とも言えない楽しかったですね。うん、後でまあ最近聞いた話ですが、そこにその中の一人の年配の役員の人がですね、私をこう見てね、私はまだその後大学生だったと思いますね。でその頃自分の娘にね、小笠原さんの婿になってもらうとこもう決めてたという話です。40年後の今頃聞いたってどうしようもないですけどね、まあ危ないところだったとも言えるか、良かったことだったのか分かんないんですけども、まあ、それくらいに、まあ、別に強調したいのはそこなんですよ。それくらいにみんなが心を一つにして喜び合い楽しみ合い一つになっていたということなんですね。絵も言われぬ喜びでした。じゃあ教会というのはそういうもんですよ、ね、しかもね、さっきも言ってますけども、学歴も違い、年齢も違い、生い立ちも違い、ね、環境も違い、性格も違うような人たちがですよね、この本当にこう一つになっていく、ね、その時にはね、ものすごい、ただそれはイエス様の御胸にそうという一点で心を合わせるんですね。イエス様の御胸に沿う、イエス様の御胸に沿うという一点で心を合わせるんですね。年代も違っても性格が違っても、ね、職業は違っても、ね、もうただイエス様の御胸に沿んだという一点で心を合わせていくんですね。そうするとね、そこに不思議な力が起こってきますね。そして大いなる技も起こってきますね。はい、ということで次行きましょう。だからこそですね、従って分離分裂を起こさせるものはどんな理由であれ、それは悪魔の技です。分離分裂を教会の中で起こさせるような技があるならば、起こるならば、それはどんな正当な理由があったとしてもですね、それは悪魔の技ですね。心を合わせて一致していくところに神の技が起こり、力があるわけですから、それができなくなるようにさせるのは、それは悪魔の技なんです、ね、皆さん、悪魔はエデンの園で何をやったんですか。エデンの園で一番悪魔が狙ったことは何でしたか。はい、どうぞ、どなたでも。ん、誘惑ね、誘惑なんだけども、何のその誘惑をもって何をさせようとしたんでしょうか、ね、自分を神のようにする、人間を神のように、それも言えますね。もっと根本的に、もっと根本的に悪魔が狙ったものは何か、悪魔の一番の働きは何かということに考えるを持っていけば分かると思いますね。悪魔の使命を 悪魔の仕事は何だと私はこう言ってるつもりだけどね。罪を犯させる。罪を犯させる。それをもってもっと結果が出る、ね、そうか、意外に分かっておられない。私いつも言ってるよね、悪魔の一番の使命、仕事は何か。
嘘。
うん、そうそう、そこで分裂させること、分離、分裂させることなんです。断絶させることです。じゃあエデンの園で悪魔がした一番大きな分離断絶は何ですか。まずどこを分離しましたか。神と人との関係を分離させました。神と一つになっていたのに、神から背を向けて自分が神になって、神と人とが分離させられちゃった、断絶させられたんですね。まあ、これが現在ですね。まあ、皆さん罪とおっしゃってたでしょう。でも目的は、サタンの目的は断絶させることです。分離させることです。ここを気をつけないとね。はい、神と人とを分離させました。2番目は何ですか。エデンの園で、あの罪が入った瞬間に何が起こりました。神と人の分離が起こった。はい、どうぞ。いや、その結果、そうなった結果、分離が起こってるわけです。なんと何が分離しましたか。神と人がまず分離して、その次に、その次は、人と人ですよ。アダムとエヴァがもう分離してるんだ。お互いに、あんたがやったから、あんたがやったからね。アダムがエヴァを本当に自分が主宰者としてね、主宰としてね、かばっていかなきゃ、リードして指導していく責任があったにもかかわらず、この子を人がやらせたから、まあ、その上もっと神様が怒ったあなたがとか、ね、彼女がとか、ね、はい、人と人との分離が起こりました。神と人との分離、2番目人と人との分離、そうですね。そしてもう一つ言うならば、まあ、その人と人の分離の中には夫と妻の分離だけじゃなくて、どうなりましたか。兄と弟の分離も起こったでしょ。カインとアベル、すごい断絶ですよね。今のなんとかという9人殺した男のね、初めみたいなもんだよね。そんなことは考えられないけど、それが、それも全部悪魔から来てるもんですね。分離させてるんです。それからもう一つ言える、神と人との分離、人と人との分離、もう一つ言えることはね、人と自然との分離ということになります。その後彼らは額に汗して働かなければ食べ物は取れないようになりましたね。うん、茨が生じてね、自然と人間との不調和が起こってます。それが今一番際どいところにしてますね。環境破壊まで来てしまってますね。もう温暖化まで来て、もう地球は崩壊するかもしれないというところまで来てますね。はい、まあそういうように、サタンは分離させるということがサタンの使命、サタンの仕事ですから、神様は和解させること、調和させること、 一致させること、それが神様の使命ですね。はい、そういうね、分離分裂させる悪魔の技にどうぞ私たちはどんな理由であれ乗せられないようにしましょう、ね、そして悪魔の技に乗せられて何をするんですか。そうなると教会で悪魔に乗せられると血肉の戦いをしますね。血肉の戦いをする。有名な言葉、ここには多分出ない、ああ出るね、これ一緒に言いましょう。12、はい、私たちの格闘戦いはという、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。まあ、一言でまとめちゃうと、我の戦いは血肉に対するものではないと。血肉とは人間ですよ、ね、我は人間同士で戦いやすいけれども、それが我の戦いではない、ね、今でも世界がそうじゃないですか、ね、もう国と国と愛争いやってね、もう戦って、もう多くの血が流されてますね。それは血肉の戦いなんです。しかし私たちの戦いは血肉の戦いではない、天のところにある悪の霊との戦いだという、サタンとの霊の戦いをすべきなんです。血肉の戦いではなくて霊の戦いをすべきなんです。そのように持ってくるサタンを見破って、そのサタンと霊の戦いをしていかなきゃならないんですね。そのためにはどうならなきゃいけませんか。我々は俺は案外サタン の手に乗せられて血肉の戦いをしがちですね。教会員同士でも戦うようなことが起こったりもします。牧師と信徒が戦う場合も起こります。こうなったら悲惨です、悲劇です。教会、多くの教会はそれで潰れていっています。サタンはそこへ持って、それは牧師も悪い面もあるだろうけれども、そこをね、信徒も一緒になってね、信徒を育てるのも牧師だけれども、牧師を育てるのも信徒だとよく言うんです。昔の殿様なんかね、みんなね、本当にバカ殿と言われるのは 若殿だったんですよ。若様若様で、それでもね、その長老ではなくて、あるいは家老たちがいてね、もう本当に知恵を持って教え悟し育てていくんですよね。織田信長の家老の一人、誰だったっけ、切腹して戒めたんだね、織田信長の臨機を、誰だったっけ、もう本当に最高の筆頭家老がですね、切腹してね、若殿のその臨機というか横平さをね諌めた。それ以来織田信長がやっとまともになってきたと。まあ、そのようにしてね、みんな家老たちが育てていくわけですよ。そして名君になるんだよね。だから牧師もそうでなきゃならないと。だから笠原さんよくできた人だよね、私はやっぱりよくできてるなと思うぐらい、いろんな点でよくできてる方だから、そんな問題はないと思うけれども、やっぱり若い牧師というのはいろんな未経験なこともありますので、その辺は信者さんたちがよく見てあげて、こう支えてあげる、うん、励ましてあげる、包んであげる、支えてあげるというようなことをして、だんだんと育てていく必要がありますよね。私もそのようにして役員の人たちから育てられた覚えを深く感じていますね、はい。まあ、そのようにとにかく教会で血肉の戦いをし始めたら、それは悪魔の働きなんです。だからそうなった時には血肉と人間同士戦うんじゃなくて、それは同士打ちをしてるんですよね。よく言うでしょ、お城の中で武田信玄のやった作戦いつもそうだったですね。まともに攻めないでですよね、この攻めたいその城の中の一人二人をこう呼び込んでですね、その内通させて、そしてそこで同士打ちをさせるに持っていくわけですね。我々もし教会で問題が起こっていることがあるとするならば、それは同士打ちをしているわけです。神の子同士でしょ、 兄弟同士でしょ。悪魔から見れば、ようやってるやってる、どうしてやってる、俺の手に乗ってと思って、もう北総縁に手を叩いて喜んでるわけですよ。だから私はそういう目に遭わないで、悪の霊と霊の戦いをしなきゃいけない。血肉の戦いじゃない、霊の戦いをしなきゃいけない。どうしたらできますか。どうしたらできますか。聖霊に満たされる。そうですね、一つにならなきゃいけないね、はい、一つになるためにはやっぱりね、祈らないと、あとでもうちょっと出てくるね、祈れないと、祈って、ね、あとで申し上げる、霊の目が開かれる、前回申し上げたイザヤのところで申し上げた、霊の目が開かれるというね、そういう特権を神様から与えられているわけですよ、祈るという特権を、ね、それでサタンがどう働いているかを見破って、そのサタンと祈りによって戦っていく。で、みんなが心を合わせて祈って戦っていく。そうなっていかないといけないんですね。はい。さあ。じゃあ、私は本当に教会成長とか教会形成ということでずっと、状況派的に諸教会の、まあ、いろいろ見てきましたから、それいろいろ関わってきたから、そういうのいっぱい見てきましたね。本当にいい教会がね、潰れていっちゃうんですよ、ダメにされていくんですね。それはまさにこの悪魔の働きです。それをしかし牧師も信者も見えてないんですよ。そして血肉同士ケンケンガクガクと戦い合ってるんですよ。やらない、見破られて、殺ができるならない、日本の教会は本当にダメになっちゃいますね。はい。大御所教会、少なくともそこが出ないように、はい、していきたいと思っておりますね。はい。さあ、じゃあ、